ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。今日のナビゲーターは京都 NPO センター近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。はい、皆さんこんにちは。本日ゲストにお越しいただいておりますのは、北生き生き市民活動センターセンター長の後藤素直さんと、事務長の島田孝之さんのお二人です。後藤さん、島田さん、どうぞよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
はい、今日の番組のテーマはですね、地域の団体住民と連携し、住んでよかったと思えるまちづくりということなんですけれども、まずじゃあセンター長の方にですね、はい、この北生き生き市民活動センターっていうのは、まあ、どういうところにあって、どんな活動されてるのか、まあ、そのモットーとされてるところと、まあ、そういったところを少しお話しいただけますでしょうか。
はい、わかりました。京都市バスのバス停で言いますと、千本北大路をですね、下がった、東側、ちょうど向かい側にはですね、京都ライトハウスがあります。ここは2021年の4月にですね、多文化複合施設、ふれあい共生館というふうに、生まれ変わりまして、この中に、京都市北生き生き市民活動センターがあります。
なるほど。もう船山の本当もう横なんですよね。
そうですね。
元はこれ、あの小学校の跡地を今使っておられる、
はい、そうです。もともとはですね、京都市立、楽市小学校、ここが2019年の3月に閉校となりまして、2年後にふれあい共生館に、まあ、生まれ変わったというわけですね。で、はい、このふれあい共生館が位置するですね、楽市学区なんですけども、ここは近世の連大の村をですね、ルーツとしていまして、明治の初期には水岩絵門、あるいは茂平親子による身分取り立ての嘆願書の提出、あるいは連大の小学校、まあ楽小学校の前身なんですが、の創立、また大正期には全国水平社の連盟本部がですね、置かれ、初代委員長南梅吉を輩出をすると。そして戦後にはブラック開放研究帰宅集会北県を1972年以来、半世紀近くですね、取り組んできている、そういった地域です。
なるほど。まあ、非常にこう歴史長いところですよね。はい、そういう、まあ、差別問題、人権問題、そういったことにこう向き合って、はい、いろんな活動をしてこられた、はい、まさにその現場がこの地域と、はい、地区になるということですか。はいはい、なるほど。もう少し、その辺のところについてですね、はい、ご紹介いただければと思うんですけれども、はい、まあ、そういう、まあ、歴史を踏まえながらですね、はい、まあ、今の活動に至っておられるということですけど、はい、やっぱりその辺なんかこう大切にしておられることとかですね、はい、いろいろありかと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。今紹介をですねさせていただきましたように、まあ、明治の初期から150年以上に及ぶですね、連大の村、あるいは楽市学校のですね、こう反差別、人間解放に向けた歴史、あるいはこう伝統、うん、こういったものは、楽市学校のですね、こう教育とか、保育をしたをはじめとしたこう人づくりとかですね、町づくりの取り組みに、まあ、人権文化として、確実に、根付いていると思います。そういったことから、京都市北部におけるですね、人権、子ども、市民、アート活動の交流拠点として、まあ、共生館ができるわけなんですけども、楽市学区からですね、あるいは、この、北の駅線からですね、人権文化が根付く町づくり、住んでよかったなというような楽市学区にしていきたいというふうに考えています。
うん、なるほど。その住んでよかったなと思えるっていう一つの、その、まあ、あれですかね、拠点、何かの拠点として、はい、 この生き生き市民活動センターがあればいいというようなことですか。はいはい、なるほど。まあそういうことで、まあ、そういうような考え方を大切にしながら、じゃあ、まあ、どういう活動をしておられるのかっていうようなことをですね、これからいろいろとお伺いをしていきたいというふうに思うんですけども、あ、それと、先ほどおっしゃっておられた2019年に閉校になってということですから、はい、それ以降、2年後にできたということは、今その小学校の跡地に移転して、はい、ちょうど丸1年を迎えられたところと、はい、そうですね、いうことですよね、はい、これは別にでもその以前にあったところと大きくその地域性が違うとかそうではなくって、まあ、近所で移転したという感じなんですか。そうです、場所的には
同じ学内で、はい、移転をしたということになりますね。
あ、そうですか。
でこの4月に、新しく保育所が移転をしまして、はい、施設自体はこうフルオープンということになりました。
より充実した活動を、はい、このふれあい共生館自体がされるということになっているということですね。はい、わかりました。はい、それで今、まあ、そこを拠点としながらさまざまな人たちがいろんな活動を通じて交流をしてこられているということだと思うんですけども、現在そのご利用されていらっしゃる方々、まあ、お年とかですね、まあ、いろんな活動なさってると思うんですけども、うん、まあ、あるいはあの近くには大学なんかもたくさんあって、こう学生さんも多いね、あの地域柄だと思うんですが、まあ、どういうようなかあの人たちがどんな活動をされているのか、これはあれですかね、事務長さんの方に、島さんの方にお伺いしたらよろしいんでしょうかね。
はい、はい、お願いします。はい、そうですね、子どもたち、放課後デイサービスを利用する子どもたち、それから、まあ、視覚に障害のある方、うん、それから、ママさんバレー、保育所や幼稚園のママさんたちのバレー、はい、それから、はい、学生団体のスポーツとかでですね、あとは高齢者の方の囲碁サークルとか太極拳とかダンスサークルっていうのがいろいろありまして、年間だいたい3000団体ですね。
3000で、それは延べですか。
延べ3000団体ほどの利用が団体ってあります。
あ、はい、すごいですね。まあ、今もやってます。本当あ の老若男女、あの文系からスポーツ体育系まで、はい、いろんな活動がなされているということですけども、まあ、3000ということは、まあ、年間の会館数からすると毎日その10団体ぐらいが入れ替わりでいろんな活動されているっていう、そんなことですね、単純に計算したらね。
そうですね、入れ替わり、はい、立ち替わり、はい、その隙間もないぐらい皆さんに利用していただいてます。
はい、そうですか。まあ、もう具体的に言うともうちょっとどんな活動しておられるんですか。あ、それと場所をそのちょっと場所って言いますか、施設ですね、はい、施設の中身についても少しご紹介いただけたと思うんですが、はい、
あの会議室では、はい、壁にミラーのある部屋もありまして、そこではこうダンスとか
ダンスです、ね、
チェアリーディングとか、はい、そういったこう活動もされていますし、それから卓球台のある部屋もありまして、はい、これも結構人気で、次から次と卓球台の方使っていただいてます。それから、ちょっと防音の効いた部屋もありまして、ここでは、まあ、太鼓の演奏とか、それから、アンサンブルの、サックスとかドラムとかいろいろこう楽器練習をされているというふうな活動もあります。
それはあれですか、その、並行された学校の施設をこうリニューアルをして使ってらっしゃるということなんですか。
そうですね、もともとはコンピューター教室であったり、普通教室であったり、はい、倉庫のようなところを改修して、はい、会議室として使っています。
はい、なるほど。はい、私も今日皆さんにお話をさせていただくのにちょっと予習しておこうと思いまして、ホームページの方を拝見したんですけれども、立派な行動というか体育館というか、はい、もう終わりなんですね。あれは、はい、生き線さんの施設になるんですか。
そうですね、生き線の、多目的ホールという言い方をしますけれども、もともと小学校の体育館として使っていたところを、使っていただいています。はい、
じゃあステージもあるし相当大きな、
はいはい、そうですね、バスケットの練習、バスケットバレー、はいはい、バドミントン、それからダンス、あといろいろほんまにこうスポーツとか使っていただいてます。
は
い、
あ、なるほど、はい、なかなかそれだけの大きいスペースを持っている、ね、場所っていうのはありませんから、 これはそういうスポーツ活動されておられる、あるいはダンスとかねやっておられる方々にとっても非常にこう使い勝手のあるというかいい施設なんでしょうね、うんうん、
そうですね、
あの北の育成はですね、地元が要望を出しまして、はい、楽器小学校が閉校になるので、はい、そちらにですね育成を移転させてほしいということを、まあ、京都市にこう要望を出しました。
あ、地元の声ですか。で
はい、それが実現しまして、はい、駅線がそのリニューアルするっていうのはあの初めてのことですし、はい、これほど充実したあの多目的ルームはあのそうそうないと思います。
そうですよね、はい、しかもその防音室とかそういったものまで備えておられて、ね、立派な行動というかスポーツ施設ですね、言ってみればね、そういったものまで兼ねておられるようなところってなかなか他にはね、まあ、その育成に限らずあのいろんな施設を見てもなかなかないですよね。
そうです、防音室なんかもかつて、うん、あのまあ、前身が小見線でその前が林保館なんですけども、はい、北の、育成の場合は楽師林保館に、スタジオがありました。でそこで、はい、例えば、地元のですね音頭取りをこう育成する、盆踊り保存会が活動したり、あるいはベンチャーズキッズと呼ばれるですね、はい、あの子どもたちを対象に、若い人たちがですね、ギターとかドラムなんかを教えてバンドを結成したりとかですね、はいはいはい、でそこで育った子どもたちが、今あのどうですかね、ギタリストとして活躍したりとか、そういったことがありました。
そういう当時からそういう世代間交流みたいなものもあって、うん、まあ、後進を育てるみたいなことをやってきてるわけですね、
はい、そういう施設があったので、まあ、今回も、うん、防音の部屋をということで、はい、まあドラムを置いたり、はい、あるいはピアノがですね、もうすぐ来るんですけども、そういった、はい、施設になってます。あ、
それもその、うん、一からなんかこういうものを作りたいなということではなかなか、うん、今日このご時世では難しいこともありますけれども、うん、まあ、言ってみればあの長年のそういう実績があるからこそ実現できたというものなんでしょうね。
そうですね。あ、
なるほど。はい、じゃあ事務長さん、島田さんの方にもう少しお伺いしたいと思いますけれども、はい、まあ、今あのなんか温度取りとかっていうお話をセンター長の方からもありましたですけども、地元ならではでですねやっておられるような活動なんか、そういったものあればですね少しご紹介いただけますか。
今までこう夏祭りを、はい、やってきたんですけれども、はい、その中でも、自前でですね豪州温度の、温度取りを、先ほどのこう受け継いでいくという活動も含めて、はい、温度取りの、まあ、保存会っていうんですかね、そういうものを続けています。
あ、そうです。で
その豪州温度で夏祭りに、多くの人に集まってもらうというのを、はい、まあ、この2年ほどはコロナでねできてないですけれども、まあ、今年の夏は、はい、ぜひやりたいなというふうに考えています。
なるほど、そうですね、ちょっとコロナが一度切りついてここでもう一度そういったことができればいいですね。はい、ではですねまだまだ活動内容についていろいろとご紹介いただきたいところなんですが、ここで一度ですねミュージックブレイクを挟んでですね後の話はまた後半でお伺いしたいと思います。今日ご紹介いただきます音楽はですねソウルフラワーもののけサミットによります水平歌です。本日ゲストにお迎えしておりますのは北行き来市民活動センターセンター長の後藤素直さんと事務長の島田孝之さんのお二人です。引き続いてどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
先ほどのお話でですね、温度取りということで豪州温度、豪州温度の練習しているということだったんですけど、これでもって、夏、今年は、久方ぶりに盆踊りを、はい、復活させよう、はい、ということですね。
はい、ああ、
豪州温度っていうのは何か縁があったんですか、その豪州とは。
おそらくあの京都市内の盆踊りは、は
い、大体も豪州温度、
はい、豪州温度だった
んです。あ、なるほど、なるほど。
あのこの地域でももう古くからあの地域の人たちが、まあ、先輩から温度を習って、で、代々こう引き継ぎながら
自分たちが歌い手つか温度取りになってやるっていうのがね、すごいですね。
ですから自分の知ってる人が 温度を取りますんで、はい、やっぱり踊ってても、はい、こうつながるというか楽しいですね。
なるほど、あ、そうですか、はい、ぜひ今年は皆さん楽しみにしたいところですね、はい、これは、実際に踊り手もあるですが見に行くこともできるんですよね。もう
あの 見るだけと違ってどんどん、は
い、
あ
の踊りに参加、あ、どんどん入ってくれたという、はい、踊りの割り入ったということですね、は
い、いつも、ね、たくさん留学生とかも含めて、はい、来てくれてます。
あ、そうですか、はい、これは場所はどこでされるんですか。
この、北域市民活動センターの広場なんですけども、はいはい、まあ、正式に言うと楽志保育所の園庭
と思うんですが、
楽志、まあ、小学校の校庭ですね、
はいはい、ということですね、
はい、今年は8月の13日
に、あ、もう決まって8月の13日に催しされるということですね、はいはいはい、ぜひ、まあ、お近く、まあ、近くでなくてもそうですね、一度行ってみようかと、本場の御朱印のちょっと本格的な御朱印聞いてみたい人は、はい、ぜひ行っていただければと思いますね、はいはい、それ以外にも冒頭ライトハウスさんがちょうど向かいにあるというお話をされておられましたですけども、はい、それなんか伺ったところではライトハウスさんとも協力しながらの活動みたいなものもなさってらっしゃるということでしたが、事務長その辺はどうなんですか、はい、
11月に、パラスポーツの集いというのを、はい、行いまして、はい、その時に、ライトハウスの方に実行委員会に入っていただいて、はい、いろいろなそのパラスポーツ中でも、視覚障害についての、まあ、理解も深めるということも含めて、はい、活動を計画していただきました。はあはあ、中では、まあ、ゴールボール、アイマスクをして、まあ、ゴールを目指すと、それからテーブルテニス、はい、いずれも鈴入りの音の鳴るボールで行います、それからあと、展示の体験をしたり、白杖を持ってブロックの上を歩く体験というふうなことで幅広い、年齢層にも参加していただくことができました。
なるほど、やっぱりね、実際に、いろんなこう障害を持った方々もそうですが、そうでない健常の方も同じような一度体験をして、でやっぱそういういろんな気持ちを分かち合うというか、そういったことも大切、非常に大切な機会だと思いますけど、そういったものを皆さんの方でご提供されているということですね。
そうですね、ふれあい共生館なんで、やっぱりこうインクルーシブな、
インクルーシブですか、ね、なるほど、
取り組みといいますか、はい、どんどんこう仕掛けていきたいなと思います。
なるほど、ははは、ありがとうございます。それ以外にはいかがでしょうか、自習授業で、ね、こうされておられるようなことっていうのは。
3月の時には、児童館とダンスチームの、実行委員会によりまして、児童館の、太鼓と獅子舞の発表とか、はいはい、それから、ダンスサークルによるメキシコの踊りとか、はい、吹奏楽団による、まあ、吹奏楽の演奏とか、あとエアロビックっていうんですかね、子どもたちのですねエアロビックダンスの発表とかですね、はい、いろいろな、これは多目的ホールで、発表会を行いました。センターを利用されている方たちの、発表なんで、まあ、わずかな時間でもいいんですよって言うたら、まあ、たくさんの、グループから参加していただくことができまして、はい、でそのまあレベルの高さにですね結構私たちも、驚いていたところです。それから、またそのこう参加されている人たち、またそれを見に来ていただいた方もですね結構その心の温まる交流っていうんですか、うん、そういう温かい雰囲気が良かったというふうな、はい、感想もいただいています。
なるほど、いや実は先ほど私がどんな方々がどんな活動されてるんですかと伺いましたけど、ね、申し上げたように予習でこの、今の催しというのは楽ちゃんフェスタですよね、はいはい、こちらの方の動画がウェブサイトの方に掲載されてましたので、はい、あらかじめそちらの方を拝見したんですが、
ありがとうございます。
確かにもういろんな活動を、ね、やってらっしゃってすごいなと思って感心して拝見してたんですけれども、あれは皆さん普段、ご利用されてらっしゃる団体の方ですね。
そうです、その通りです、は
い、学生さん のバンドみたいなものもっていうかね、はい、あったりとかね、はい、演奏とかいろいろありましたし、 そのエアロビックダンスみたいなものを、なんか小さいお子さんから結構中学生ぐらいの人たちまですごいあれですよね。
そうですね、
相当練習してるなっていうな感じ見ましたですけど、はい、
なんか大きな大会もね出てられるという点聞いてますけれども。あ、そうですか、
はい、もういろんな方々、まあ、それあの年間3000の利用があるっていうのがうなずけるような催しだったですね、はい、ぜひあのこのウェブサイト皆さんこの番組聞いていただいている方一度ご覧いただいて、あの紀仙さんどんな活動してるかっていうのをね、はい、その一旦これで分かると思いますので、はいはい、あとこれもウェブサイトの方拝見しましたが、なんか非常にユニークなドリンクの自販機があるようですが、これはどういった活動が活動と言っていいんでしょうか、はい、
あのそうですね、この4月からあのチェリオさんの、はい、コラボレーション、はい、それから、まあ、共生館の、同じ利用団体である、天才アートさんとあの伊木線とのコラボによって、その天才アートを利用されている作家さんの、作品をラッピングして、それを、自販機にして設置しましょうという、はい、取り組みです。はい、
この天才アートさんというのはあの今この放送を、ね、お聞きの方はご存じない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、障害者芸術推進研究機構という、はい、あの NPO 法人NPO 法人天才アート京都という名前で活動されていらっしゃる、はい、まあ、いろんなこう優れた感性表現力を持っていらっしゃる方々のアート作品をこう生み出していくという活動されていらっしゃる方々ですよね、はい、その方々の作品を直接その自販機に
ラッピングして、はい、そして設置するということで、はい、今京都に1台だけですよね。
そうですか、
はい、作品としてはキノコが、
はい、キノコをこう、はい、細かいキノコをいっぱいこうい
ろんな感性でキノコを描かれてるんですね、はい、
その作品をラッピングしたということなんです、
は
い、
これはあの増えていく予定はないんですか、もう唯一無二のもんですか。
いや、まだこれからね、そういうこう障害者アートについての理解を深めていただくという意味で、はい、あの天才アートもまだまだあの広げていきたいとはおっしゃっています。
あ、そうですか、はい、街中にね、真っ赤とか真っ青とかっていう、こう自販機はいっぱいありますけれども、はい、こういうそういうユニークなものっていうのが出てくると、あのそういう活動のことについても皆さんが知っていただく機会にもなるでしょうし。
ですよ ね、非日常と違ってこう、ね、日常の中に
そうですね、
そこが入ってくるっていうのはすごいなんかね、
そうですね、
自然っていうかいいですよね。
そういう機会をこう生み出されてるっていうのが、私はこのセンターさんの活動として素晴らしい活動だなっていうふうにね、今伺ってて思いました。はいはい、また私 の、 あの予習の範囲っていうのはそれぐらいでですね皆さんの活動を十分にこう存じてるわけではないのでご紹介できないんですけど、何か他にですねこんなことやってるよっていうのがありましたら、ぜひご紹介いただければと思うんですけれども、いかがでしょう。
はい、
もうあまり時間もありませんけれども、どうぞ。
はい、繰り返しにこうなるんですけども、はい、8月の13日、はい、まあ、一応こう夏祭りということになってるんですけども、はい、自前のですね、音頭取り集団、盆踊り保存会がですね中心になって、盆踊り大会を開催しますので、ぜひ、いろんなね、方にご参加していただけるとありがたいなというふうに思っています。以上です。
はい、ありがとうございます。もう昔だったら村ごとにそういう催しがね、はいはい、あって、そういう林とかいうか聞こえてきた、今なかなかそういったものがこう街になって薄れてきてますけど、はい、今までそれを残してね、ずっとやっていこうとされている、ね、はい、大変素晴らしい活動じゃないかと思います。8月の13日の何時からでしょうか。
まだね、暗くなってからということ
で、暗くなってから、はい、まあ、これからその辺のところはまた具体的に決めていかれるんだと思いますけれども、ぜひ、まあ、これからも北生き生き市民活動センターさんのホームページなどをご覧いただければ、はい、いろんなご案内がね、はい、なされることかと思いますので、はい、ぜひお楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、今日はどうもありがとうございました。本日ゲストにお迎えいたしましたのは、北生き生き市民活動センターセンター長後藤素直さんと、事務長の島田隆之さんでした。どうもありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回の番組をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
期労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。